皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月17日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金利を上げるの上げないのという話です。世界的に物価の上昇がかなり顕著になってきました。ハイパーインフレという状況ではありませんけども、一様にですね、世界中で物価上がりだしております。それやっぱり国際商品の値上がりが、かなり顕著だということですが、ここまで来ますとですね、非常に変な物価上昇だってことは分かると思いますね。コロナで特に自動車を中心に世界中不景気が広がってる。だから物の需要だって伸びるわけがない。離職者、仕事離れる人もですね、アメリカなんか過去最高ですよね。普通退職したらお金ないですからね。そんなに物を買うわけでもないし、なんか変ですよね。要するに今金利がえらく低いもんでですね、低い金利で資金調達して物を買って倉庫を置いとくと、それこそ1年置いとけばですね、えらい儲かると。物価上昇率ぐらいは儲かっちゃうということですから、例えばじゃあ消費者物価指数がもうアメリカは 6% 超えましたから 6としましょうか。今長期金利が1もいってないと思いますから、信用リスク入れて 1% で金を借りて、でなんか値上がりそうな商品を買って、で100億円でも200億円でもですね、で倉庫を借りて、でその倉庫に1年間置いとくと、そうすると1年後にはその100億円のものが106億円になってると。そうするとその倉庫代を払って、それからその1年間の資金調達金に仮に 1% するとすると1億円も払って、でだから5億円で、そこから倉庫代も1億円払えば4億円は手取り残るってことですね。これはえらい、うまい話じゃないです。ですからこの今の状況というのは、買いだめ売り惜しみでえらく儲かるという状況ですね。コンテナ船がなんかあちこち止まっちゃっててですね、でその荷上げはできないっていうけど、荷上げできない間に物の値上がってるわけですよね。だから荷上げしてから売りさばけばいいわけで、だからこのじっくりですね、港で寝かしてる間に商品価格が値上がりしていくわけですよね。でこれ置いときゃですね、さらにその儲かるって話ですよね。それからそのバイデンのところが110億円でしたっけ、そのインフラ法案を通したと。であれだからインフラ法案だから、また物を使うわけじゃないですか。鉄だってセメントだって銅だってですね、大量に使うわけで、それとこれそのうち発注かかりますわね。発注かかったらまた値上がりするわけで、今から持ってて置いとけばいいじゃないですかね。今から持って置いときゃですね、それを発注かかるときにえらい高値で少しずつ売りを示していけばいいということだから、これ完全に政治的な物価上昇なんじゃないです。要するに金利とですね、物価上昇率の差があまりにも開きすぎちゃって、で要するにその株式債券市場と同じことが起きてるんですよ。なわち金利が低いから、で金調達して必ず上がると思ってみんな物も買ってるんでしょ。株も買い、債券も買えんで、今度は物も買ってるわけでしょ。これだから完全に、だから政策の失敗による作られたインフレですよね。で、こういうのってですね、要するに、金利の水準を固定するからこういうことになるわけですね。で、ちょっと古い方なら、第二次石油危機の時のポール・ボルカーの政策を覚えてると思うんですよ。同じようなことが起きたんですね。第二次石油危機の時です。1979年から81年ぐらいですね。でポール・ボルカーが出てきて、それまでの金利上限を撤廃するわけですね。金利の水準を目標にした金融政策やめて、マネーサプライだけをその目標にしたと。で一気に金利跳ね上がるわけですね。倍近く跳ね上がって、でインフレは沈静化していくんですね。それは不景気になりましたけども、まず物価上昇を止めなきゃいけないということで、インフレが沈静化していったという歴史がありますよね。ですから物価上昇を止めるんであれば、金利をガンと引き上げるというわけですよ。で、金利を引き上げないと何が起きるかっていうと、このまま物の値段も上がっていくってことですね。 物の値段の上昇を止めたければ金利を上げるしかないわけですね。で、じゃあその金利を上げないで、上げると今度は株はどうなるかというと、それ株暴落しますわね。債券も暴落するし株は暴落すると。じゃあその金利を上げないとその株は暴落しない、で債券は暴落しない。だから金利を上げるっていう判断は、金持ちには損をさせて、資産家には損をさせて、一般市民をインフレの苦悩から解放するという意味がありますね。だからその住宅ローンも何も持ってる、貧しい人たちですね、貧しい人たちを中心に、まあ、その言ってみれば物価上昇で困ってる人たちを救うためには金利を上げる。で、じゃあその金利を上げないってことになると、いや物価の上昇はですねほっとけと、ただひたすら、株と債券の値下がりを止めると、超大金持ちを守るために金利を上げない、どっちするんだという話ですね。で、金利を上げると、まあ、あの普通はドル高になるって言うんですけども、今言ったように今の状況だと相場クラッシュしますから、相場クラッシュして、破綻するとこ出てきますから、今度は一点ドル安なんですよ。だから金利を上げると実はバブルが弾けて強烈なドル安になりますよね。で、金利を上げないと少しずつ少しずつなんかだましだまし、破局をですね先送りするから、まあ多少のドル安ぐらいで済むと。で、どっちを選ぶかですね。いや、社会主義者のバイデン政権だったらですね、それはやっぱり金利を上げるべきもんだと思うんだけどね。社会主義者なんですから、そら、超大金持ちにこの課税しようとか言ってるわけでしょ、富裕税をね。あれでしょ、毎年毎年ですね、未実現のキャピタルゲインに課税しようってわけでしょ。未実現のキャピタルゲインに課税するってのはすごいですよね。もうほとんど相場終わっちゃうと思うんだけども、もうそれやろうっていうぐらいだから。それからその銀行監督庁の長官はモスクワ大学出身で、社会主義者の人に今やろう指名してますよね。で、この人を銀行の監督するわけで、で、これからはもう個人の銀行口座を全部廃止して、口座は FRB にだけ持てばいいと、まあ、言ってますよね。そういう社会主義やろうとしてんだから、相場はやっぱりね、相場が高いと大金持ちの横暴があるから、相場を潰して、で、その庶民のためにというなるはずなんで、金利は上げないといけないんじゃないかと思うんだけどな。でもなんか市場の方はですね、その重大な問題に対して今なんか沈黙を持ってますよね。いや、参ったなと。金利はまあいずれ上がるにしろですね、来年の先の方がいいと。もう12月から債券の購入減るけども、まあ金利はしばらく上がんないっていうか、上がってほしくないと思ってる様子が見え見えですよね。市場もですね、追い詰められた感じがしましたね。まあ一般商品にまでですね、物価上昇が広がっちゃったら相当ひどいことで、まあなんて言いますか、ここまでバブル来るとですね、それ崩壊した時のですね、デフレと申しますか、不景気がドル安はですね、とんでもないことになるわけですね。やっぱりなんかやりすぎたわけですよ。明らかにやりすぎたんだね。で、要するにその金を動かしてる間に、まあ言ってみれば体力がなくなっちゃったんだね、実体経済の体力が。だから金利上げた時に耐えきれなくなったわけですね。個人の生活もそうでしょ、住宅ローンもそうだし、それからまあ消費者用ローンもそうで、すごい借金を負っちゃってますから、金利上昇で耐え難いわけですね。でもまあとにかく、みんなこう払えないから、払えないものは払わないと、そうすると銀行が飛ぶわけですね。何せバイデン政権はですね、大金持ちはぶっ潰そうと、敵だという、リベラル政権、急進左派の政権でありますから、それはあのね、銀行に借金返さなくて困ったら、それは銀行が悪いわけでありますから、それは取り潰されるのは金融界の方ですね。まあ完全に私はあれは、身体極まったんだなと思ってこう見ておりますけども、でもまあこんな様子見るとですね、同じことが日本もそれからヨーロッパもあると思うんですよ。やっぱり何て言うんでしょうかね、いつまでもですね超低金利やると最後はこういうざまになるわけですよね。結局あの買い占め売り惜しみ、買いだめ売り惜しみがですね利益を生むような局面になってきて、収拾つかなくなってるわけですね、一般生活もね。まあそんな風になってくると、まあこれからどうするんだろうなと、 まあ、だからこのアメリカのパウエルですか、今ね FRB 議長もう間終わりじゃないかとか言われてますよね。まあ、黒田もまあ終わりですわね。あの人日銀総裁に据えた中原信之さんがこの間亡くなったですよね。まあ安倍ももういないしですね、まあ、そうするともうこれでいよいよ終わりなんじゃないですかと。次日銀の生え抜き出てきてもですね、まあやっぱり考え方から言っていつまでも金出すことは嫌なんじゃないですかね。まあすぐに上げるかどうか知りませんけども、やっぱり出し続けることは嫌なんじゃないですか。まあそんなことで、これ金利どうなるかですね、非常に注目されると思うんですね。本当にここで一気に金利を上げて、政策を全部変えて、まあ物価を上昇を止めるというのもいい政策ですよね。その投機を全部ここで潰しちゃうと、博打打ちはここでその全部淘汰するというのも悪い政策じゃないんですよこれはね。で所詮もう博打の世界って本当のこと言ったら全部債務超過でしょ。金あるとかないとか言って儲かったとか損したとか言ってるけど、それは世界経済全体で見たら巨額の天文学的債務超過なんだから、こんな個別に勝った負けたなんか言ってる場合じゃないと思うんですね。もうこれ取り潰さないと、このシステムそのものを取り潰してやり直さなきゃダメな時ですから、私は別にそれ、潰した方がいいと思いますね。早くやるんならなるべく早い方がいいですよ。その分まだ体力がある少しでもあるうちにやんないとですね、まあ、非常に大変だと思うんですね。まあ そんなことで、でもまあ私こう見てて思うんですけども、もうマーケットもですねほとんど死んじゃってんじゃないかと思うんだな。要するに何て言いますか、本来の意味での価格調整機能なんてのはもう果たしてるように見えないですよね。もう相場操縦マニピュレーションばっかで、そもそも例えばその相場操縦って言葉ありますけども、マニピュレーションって言うんですけどね、あれは犯罪なんですよね。犯罪で、だから量的金融緩和なんてのははっきり言って犯罪ですよねあれはね。量的金融緩和自体はもう犯罪ですわね、マニピュレーションそのものだもん。だから市場を管理するコントロールするっていうこともそれは実はマニピュレーションなんですね。市場はレギュレートする、規制するのはいいんだけど、管理するコントロールしたらコントロールするっていうことはそれはマニピュレーションですから、それは犯罪ですよね。だから最近はですね、もう各国中央銀行が堂々と犯罪やってるんですね。日本だともう平成に入ったからずっとそうでしょ。だからアメリカだと特にリーマンショックの後ですね、ヨーロッパもそうですね。だからずっと犯罪やってんで、やっぱコントロールとかマニピュレーションとかやれば、それは最後破綻しますわねそれね。で破綻してもう機能しなくなるから、まあそういうことになってるわけで、言ってみれば本来の市場の調節を遅らしたってことでね。なんかワクチンによく似てますよね。ワクチン打ったらコロナかかんないんじゃなくて、コロナかかる事件後ろにずれるだけですよね。だから今ヨーロッパなんか大騒ぎじゃないですか。中国も下手にワクチンなんか打つもんだから、ワクチンの免疫切れのような人がですねどんどんどんどん今感染しちゃってるんでしょ。で3回も4回もって言うと危ないから、どんどんどんどん感染しちゃって、でイスラエルは3回目みんな打ったから、どんどん打ったんでしょあれ。そうするとなんか今収まってきてますよね。だからあれまた今度半年ぐらいすると4回目打たないとイスラエルもなんか、感染が止まらなくなるという状況だと思うんですね。あれもだからそのワクチンなんぞでですね、コロナ克服しろと思うからこんなざまになるわけで、そもそも副作用だってですねとんでもないわけだから、こんなことやめればよかったわけですね。最初からそのワクチンで行こうなと思ったところがですね、そもそもの最初の道作りがね、道の見立てがね、そもそも完全に間違ってたわけよ。インパール作戦と同じですよ。この戦い勝つことはありえないんでね、ワクチンの戦いはね。まあだからそんなこと考えると、まあ今の日本政府っていうか、まあ日本っていうよりも世界ですね、世界の政府がいかに乏しい H で運営されてるかっていうことが如実に現れたんじゃないかなと、こんなふうに思うんですね。でこの金利っていうのもですね、ですからこうまあ金利を取る商売っていうのはイスラム教徒はやっちゃいけないことになってるわけね。でユダヤ人がだからやるわけですよ。ユダヤ人で数少ないし、まあ、イスラム教徒の間に入り込んでですね、まあ金利のやり取りしてっていう商売ですよね。だからどうせ当然嫌われるわけですよ。その金利を取る商売が一番嫌われるのは不景気の時ですよ。不景気の時に金利を取る商売って一番嫌われるんですね。だからヨーロッパ とかアメリカとかこれからユダヤ人の商売、金融機関の商売って危ないですよね。不景気の中でも金利取り立てんだから、うん、金利上がって不景気の中で金利取り立てるんだから、彼らは政治的に潰されると思いますよ。うん、こんな時にその金利取り立てなんかやったらですね、ほら吹っ飛んじゃうわけで、今まで全部ね、そのまあ乗り益を吐き出すだけじゃ済まなくなんじゃないかな。あらゆる問題がこう突出してきちゃってですね、噴出してきちゃって、私はこれから金融機関は本当に大変じゃないかと思うんですね。例えば住宅ローン一つ取ってもそうだと思いますね。金利上がると住宅ローン払えない家がどんどん増えてきますよね。で今のところほらコロナっていうことでね、例えば賃料払えない家とか住宅ローン払えない家は、まあ、差し押さえをずっと延期してたんだけども、まあ、コロナ終わってきたらそれ延期終わりますよね。その時ですよ、そのやっぱりこう獅子王としたでしょう、なんて言いますかね、日本庭園のね、あれ水が竹筒に溜まってって、あるとこまで溜まるとその、まあ、バランスが崩れて死傷者が動いてザーッと竹の中に水が流れ出て、で空っぽになって元を戻る時にカーンと音がすると、世の中ってああいうことってあるんですよね。少しずつ少しずつ矛盾が溜まってって、怒りが溜まってって、ある瞬間にですねバランスが動いて一気にその怒りや矛盾が吐き出される瞬間があるんですね。でその時にカーンと音がするんですよ。まあ世の中が大変だと、みんな大騒ぎになるという音がするんで、そして金利が同じだと思うんですね。うん、金利は今のところこう大きく下げてるからまだなんとかなってるし、で金利下げたったって仕事がないとかコロナでね仕事に出られないとか言ったらそれはもう大変なんで、だからそれも一応そのまあ手配してですね、破綻しないでいいようになってるんだけど、この破綻しないでいい措置が終わった時ですよね。しかも金利もどんどん上がり始めてきたらですね、私はこれ獅子王としようないじゃないかと思うんですね。やっぱり矛盾とかですね、怒りは限界を超えるんだと思いますよね。ですからディープステートの一番の中枢の金融っていうのは、まあ、所詮金利を取る商売で、ユダヤ人型の商売ですよね。こうなんか社会と共に歩むっていう金融ではなくて、まあ、ゲームで金をひたすら取り立てようという金融でしょう。相手の富を取り立てようという金融だから、これは私はやっぱり仕落としがたいじゃないかと思うんですね。これどっかでものすごい騒ぎになるような予感がするんですね。それからもう一つ私が注目してるのはですね、財政のことなんですね。結局金融が飛んだら次は財政の問題なんですよ。国債払えなくなるわけですよ。国債の利払いとかですね、そんな高い金利払えなくて、だから国債、借り換えができなくなる、新発債も発行できなくなるわけですよね。アメリカだと12月でしょ、国債デフォルトですね。でそうなるとですね、かつて昭和24年ですね、アメリカからドッジってのやってきて、日本でドッジプランってやったと、超均衡予算にしちゃったわけですよ。すなわち戦前から続く、大正時代から続く国債の増発をですね、一瞬で終わりにして国債発行ゼロにしてなおかつ歳出も大幅に切って、単年度で一般会計だけじゃなくて特別会計まで含めて黒字予算にするっていう大緊縮予算を組んだことなんですね。24年にやったか、25年がそうですよね、の予算がそうですよねあれだと思うんですね。結局金なければですね、金利上がっちゃって債券暴落して、で債券市場も機能しなくなったら国債発行できないんだから、まあ、それしかないですよね。で強烈なデフレが来るわけですね。そのデフレをちゃんと越せるかどうかですよね。日本の場合はあの後朝鮮戦争が起きて、まあ、特需があって、まあ、盛り返すんですが、まあ、それまでが大変ですよね。で、まあ、不幸な戦争になってしまったわけですけども、このだから国金利上がっちゃった後政府がどうなるかですよね。毅然としてなんかその対応できるか、当時日本はできたのはそれ進駐軍がいたからですよね。事実上軍政下だったからそういうことができたんで、まあ今のこう日本政府なんか見たって、あの顔ぶれ見てですね、大きな手が打てるなんて全く思えないですよね。右往左往するばかりじゃないかなと思うんですね。まあとにかく、そんなことでこれ金利上げるか上げないかってですね、すごく大きな問題だと思いますね。でおそらく判断がつかないまま どんどん状況が悪くなっていくんだと思うんですよ。中国のデフォルトだってですね、次々でしょあれで、なんか今本当ねつばぜり合いで、なんとなく今日一日を生き延びてる状況ですね。で物価だってこれ金利上げなきゃどんどんあれ物価上昇買いだめ売り惜しみで進みますからね、そのうちこれあっという間に行き詰まっちゃうと思うんですね。まあこの辺ですね、どのようにまあ対処するのか、まあよく見てるとね面白いかなというふうに思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利を上げるの上げないのということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。